毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、社会人事部長の長谷川満です。
長谷川さん、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
お相手を務めます私は土屋純子です。さあ、この番組、人事のお悩みまるっと解決ラジオという番組です。人事についてのあれやこれやプロでいらっしゃいます社外人事部長の長谷川満さんが分かりやすくお話を聞かせてくださいます。さあ、毎回テーマを一つ設けていただいていますが、今回のテーマを早速教えてください。
はい、今回はですね、人事評価制度がただの紙切れに、形骸化する人事評価を復活させる運用定着の極意ということでお話しさせていただきたいと思います。
はい、前回前々回とね、採用についてのお話が続きましたが、今回は人事評価制度についてですね。
はい、
はい、それでは早速お願いいたします。
はい、まあ、人事評価制度というのは、組織が大きくなっていくと、導入するケースがあったりするわけなんですが、大体パターンというと、大きく分けると2つのパターンがあって、もともとあったものを、リニューアルをかけて再構築する、人事評価制度ですね、再構築するっていうもののパターンか、そもそも何もない状態で新たに人事評価制度を導入するっていうパターンがあったりするんですけど、これいずれにおいてもですね、この2つどちらにおいても大事なことっていうのは、人事評価制度を作った、できたっていうのは、これあくまでもスタートラインに立っただけの話なんですね。
はい、
過去私の、前の会社でちょっと失敗したことがあって
そうですね、
はい、外部の、私は人事のキャリアをスタートしたばかりだったんで、外部の人事評価制度のコンサルタントを会社が契約してくれて入ってもらって、私は素人だったから非常にいいものを作ってくれたなっていうのがその時の実感だったんですよ。
はい、
ただ主導はあくまでもコンサルタントが作った、主導権を握りながら作ったものだったんですけど、私は素人ながらいいものができたなと思いながら、それを社内に落とし込んでいったら、もう反発、話を聞かないみたいな、そんな感じで、結局形骸化していったっていうのが、もう本当にこう最初のこう失敗談なんですね。
そんな経験が終わりだったんですね。はい、
でやっぱりその時に感じたのは、あくまでもこの人事評価制度を作ったのがおしまいではな、作ったできたこと自体がおしまい、ゴールではなくて、やっぱりスタートなんだなっていうところがを感じたところなんですよね。でじゃあ形骸化するのはなぜそれが起こってしまうのかって考えた時に、結局その例えば面談とかをですね、上司部下の人事評価の面談とかを、例えばその人事側が事務的に連絡をして、何月何日までに評価シートを提出してください、面談はこの時期にやってくださいっていう、事務連絡だけを仮にしててもですね、もちろん上司側としては、面談をしますよと、一応形式的にはすると。だけども面談はちゃんちゃんで終わってしまった時に、これは上司側も部下側もですね、これ何ら価値を感じない時間になってしまうわけですね。
確かに。
でこれを毎月なのか3ヶ月に1回なのかっていうのはあるにしてもですね、これを毎回それをずっと続けていっても、価値がない時間に対してずっとそれが続いていくと、どうしてもこれ形骸化して嫌になってしまうっていうのがあるんですよね。でどうしても評価シートは出さないといけないから提出はするにしてもですね、中身のない面談をずっとやっててもですね、意味のない話になってくるわけですね。
本当そうですよね。
なので、形骸化させないためにはどういうふうな運用体制を取っていくのかっていうことで言うとですね、面談自体を上司にとっても部下にとっても価値のある時間にしていくと。つまりですね、例えば評価をすること自体がその未来につながっていくような状態を作ると。例えば部下にとっては、評価というのは過去の話なので、例えば3ヶ月とか、前月までの話とか、もしくは半年とかですね、そういう振り返りをしながら、現状の評価をすると。その過去の評価をするってことになるので、じゃあ未来に向けて、じゃあ来月どうしていくか、3ヶ月後どうなっていたいか、 ていう未来をちゃんと上司側が引き出してあげながら、本人も、あ、じゃあそこをちゃんとやっていこうと、その目標でやっていこう、そういう計画を立てていこうというふうになってくるので、過去の評価から未来に向けてあげるってことがまず一つ大事なことですね。で、それをちゃんと見守って、普段から見守ってあげることによって、これ育成につなげるっていうことになりますよね。
そうですね。
はい。そして、まあ、ちょっと別角度の話で言いますと、
はい。
まあ、以前の、投稿でもちょっとお話ししてる部分があるんですけど、まあ、会社の中で経営方針書なんかを作っている会社なんかであればですね、やはり経営方針書を人事評価制度の、人事評価のですね、面談とかにもちゃんと用いりながら、上司が部下にフィードバックをするときに、丸々さんはこういう評価だと、なぜならこうだというようなことをですね、まあ、ちゃんと明確にはちゃんと伝えるってことも大事だし、じゃあその理由とかを話すときに、当社として大事にしていることがこういう方針だから、だから丸々さんはこういうふうないい評価ができてるんだよとか、何々という評価なんだよみたいなことを、まあ、しっかりちゃんとフィードバックしてあげる、伝えてあげるってことが、まあ、大事になるということですね。
はい、なるほど、今回のテーマ、人事評価制度がただの紙切れに、形骸化する人事評価を復活させる運用定着の極意ということで、長谷川さんの、ね、実際の経験も、はい、お話しいただいて、とてもためになるお話を聞かせていただきました。こういった人事評価制度についてもね、お悩みの人事担当者の方ってたくさんいらっしゃると思います。そういった方が長谷川さんにちょっと相談してみたいんだけどとか、長谷川さんの活動を詳しく知りたいなと思ったらどうしたらよろしいでしょうか。
はい、社外人事部長の LINE 公式アカウントがありますので、はい、そちらに無料で、ご登録いただけるので、まあ、そちらにご登録いただきたいことと、まあ、定期的に、情報発信などもしておりますので、まあ、そちらで情報を見ていただいたりすることもできるということと、合わせて私の方が、初回に関しては無料で、個別相談載っておりますので、そちらの方も LINE 公式アカウントからお問い合わせいただければ、無料で個別相談の方を受けさせていただきたいと思っております。
はい、ということでぜひ一度長谷川さんの LINE 公式アカウントをチェックしていただきたいと思います。詳しい内容はこの番組の概要欄にもリンクを貼っておきますので一度チェックしてみてください。ということで長谷川さん、今回の配信もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さよなら。
社外人事部長。